ここからは京都リバーサイドフレンズ、略してリバ友のコーナーです。このコーナーは京都で活躍されている魅力的な方々をゲストにお迎えして、リバーサイドウォーク仲間、リバーサイドウォーク友達を増やしていこうというコーナーです。今日はメゾンドフルージュいちごのお店の渡部美香さんにリモートでご出演いただきます。渡部さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、直接お会いできなくて残念ですわって感じですけれども、今日はこのリモートでよろしくお願いいたします。はい、さてさて、今ねご紹介したメゾンドフルージュいちごのお店というふうにご紹介したんですけれども、まあもうご存知の方はねご存知だと思うんですが、はい、ちょっとお店について渡部美香さんからご紹介いただけますか。
はい、はい、2003年から始まったいちごのお店なんですけれども、
はい、
とにかく1年間ずっといちごで、夏も冬もずっといちごの生菓子であったり和菓子であったり焼き菓子であったりをご紹介させていただいております。
ははー、いちご、ほんまにいちごなんですね。
はい、そうなんです。
すごいですよね。なんといってもいちごでございますけれども、どうなんですかね、このいちごのお店を開かれるにあたりですね、今お店がこれは東の洞院ね、中京区にあります東の洞院3条下がったところ、中京郵便局の近所ですよね、あそこにお店ございありますけれども、あそこはいつからやってらっしゃるんですか。
あれは、ちょうど6、7年ぐらい前からですかね。
ははははは、じゃあもうちょっと前、
それまでは千本通りにでもお店がありました。
はい、そうなんですか。で、渡部美香さんはそこで何をしてあるんですか。
ですね、ずっといちごのいろんな品種があるので、で取れる時期によってもいちごの味が変わるので、その品種によっていろいろなお菓子を使い分け、品種を使い分けしながらいちごのお菓子を作っております。
渡部美香さんはそのお店オーナーさんなんですよね。作ってはるわけじゃない。
はい、
作ってはるのは、
今は、はい、今は優秀なスタッフが作っております。
パティシエさんがいらっしゃるわけですね。
はい、
私この間ちょっとお店の方を覗かせていただきましたら、まあ綺麗な店内でね、厨房の方も何気なくちょっと覗かせていただいたんですが、パティシエさんが動いてる、なんか 3人ぐらいいらっしゃるんですか、パティシエの方。
はい、
パティシエさんは3人ぐらいいらっしゃるんですか。
あ、そうですね、メインで今京都店の方は3名います。
へえ、ねえ、まあなんといっても美味しいんですけども、いや、そう、美味しいお話はねちょっと後ほど伺うとしても、なんで渡部美香さんはそういうお店を開かれたのか、ちょっとからお話ししていただいていいでしょうか。
はい、もう7年前ぐらいになるんですけれども、すごく美味しい、まあ、いちごに出会ったっていうところからお店がスタートしたんですね。でその時は私一人ではなくて、もう一人そのいちごを紹介してくれた女性がいるんです。で彼女と一緒にいちごのお店っていうのをスタートしました。
はあ、はあははあ、いちご、美味しいいちごを食べたとこから始まったんですか。
そうなんです、愛媛県の幸の香っていういちごで、
まあ、すごくありますね、
はい、メジャーないちごなんですけれども、うんうん、まあ、作る方の思いが強くてですね、びっくりするぐらいの美味しさだったんですよ。
は
あ、で、これはちょっと皆さんに知ってもらおうと思って、その農家さんの作るいちごを広めるためだけのお店っていう形でオープンしました。
あ、そうなんですか。
はい、
すいません、ちょっといちごを食べはるまではどないしてはったんですか。
いちごを食べるまではお互いその彼女も私もアパレル関係のお仕事をしていて、で彼女はウェディングドレスのデザイナーをやっていて、
うん、
で、私はあのアパレルの企画デザイン室というところにおりました。
へー、全然あのなんていうんですか、食べ物とは関係ないことやってらっしゃったんだ。
そうなんです。
それで、まあ、2人でそのイチゴに出会った。たまたまですよね、じゃあイチゴ。
そう、そのイチゴはあの彼女はあの知ってたみたいなんですよ。
サチノカ、
すごい美味しいっていうのは知ってたみたいで、で、まあ、あのタイミングがあって、その時にあのじゃあやろうっていう話になり
そこがね私としてはねちょっとね謎なんですよ。あの普通に召し上がったんでしょ、いちご。こう
そうです、
お家で食べるようにこう、はい、洗ってこうクッと一個食べはった。めちゃくちゃ美味しかったんですか。
そうなんです。なんか今まで食べたいちごはあれはいちごって言っていいのかなっていうぐらい味が違ったんですよ。はい、
いやすごい。でそれでもこのいちご、
はい、でそれはあの彼女が先に見つけて、彼女が先にもう店をやろうっていうふうに決めていて、
はい、
で私はそれを聞いた時に何それと思って、それを食べさせてもらった時に、あこれは美味しいと思って、で私もあの一緒にやるという流れになりました。
それでそのアパレルのお仕事、素敵なお仕事をなさってたわけじゃないですか。でそれも捨てちゃっていちごに、
はい、
一筋。
あのちょうどそう、でもね、あのちょうどその、ま、あのアパレルの仕事ってすごくこう、なんていうんですかね、スパンが長いんですよね、
うんうん、
あの企画してから本当にお客様があのお召しになられるまでの時間というのはすごく長いんですね、
はいはい、
でもあのお菓子ってその時にいちごが入ってきました、作りました、うん、売りますっていうのがすごく短いじゃないですか、
はい、
1日2日の話じゃないですか、
はい、
そうするとすごいこう、はい、やったことがはいなんかダメダメダメとかなんか全然売れないのか売れるのかみたいな話が結構こうあのなんていう答え合わせがすぐできるというか。
なるほど。
うん、なんか、うんうん、あ出したことがあこれはお客様にとって本当に必要だったものなのかなとか、うんうん、美味しかったのかなとか、うんうん、受けたのかなとかっていうのが、うん、あのリアルにあの感じれるっていうのがやっぱりそのアパレルとはちょっと違う手応えだったんですね。
なるほど、それで、それで、全然関係ない仕事をしてらっしゃった方が、そういったスイーツを作る、それ最初に作るのは自分で作ってらっしゃったですか？
はい、2人で、あの、まずはジャムからやろうって言ってジャムをやり、ね、あの、なんと言っても、その技術、多くのやっぱりお菓子屋さんっていうのはやっぱり技術がちゃんとこう、うん、どこかで修行されてきてっていうのがあると思うんですけど、はいはい、そうそう、私たちはいちごが食べてほしいっていうとこから始まってるので私たちのその技術とかはもういいんですと、とにかくその、まあ、お菓子にはするんだけどあのとにかくいちごが美味しいでしょっていうのがもうあの食べていただきたいというのが一番だったので、あの本当にシンプルなお菓子を作ってたんですね。
はい、
なんであのすごいこう技法に凝ったものというよりはショートケーキであったりチーズケーキであったりっていうタルトであったりっていう、こう皆さんがケーキって何種類ありますかってパッパッパッと言えるようなそういうデパートリーのものを、それにいちごを乗せてお届けするということをしてました。
はは
で、でもその中でもねやっぱりあの勉強してないのでケーキの切り方も分かんないんですよね。はい、全く勉強してないので家で切ったらこうぐちゃってなるじゃないですか。
失敗します。
なんかそうなるんですよね、
うんうん、
でそれとかはやっぱり本当にあなんかあのお互いがお菓子 の教室に習いに行ってで先生にお伺いしてでああなるほどと思って、まあ、切り方ぐらいはこう早い段階で、うん、あの教えてもらって身についてなんかこうお店らしいものは作ってたと思います。
そうか、やっぱりちゃんとこの成果を勉強してあったんですね、しっかりね。
しっかりかどうかわからないですけど、
やっぱりお二人そうやって基本の基本から。
そうですね、 あの、ね、見せしながら修行やったと思います。
へえ、すごいな。それも本当にイチゴのために
ね、はい、
っていうことですよね。
食べてもらうっていうことが、
他のもんじゃなくてイチゴのために、はい、ははー、すごいな。それでここまでずっとやってきていらっしゃって、はい、で、あのね、まあ、作るのももちろんそれは最初自分でもやってらっしゃって、今はねそのパティシエさん専門の方がいらっしゃるんですけど、私この間あのミルフィーユをいただきましてね、
ありがとうございます、
もう売り切れてて2回も行っちゃいましたよ、
はい、すいません、
はい、でね、あのミルフィーユって普通はなんて言うんですか、あの3枚ぐらいのね、そのなんて言うんですか、パイ生地みたいなんでこう挟んであって、うん、いちごとクリームがこう、まあ、ちょっとっていう、まあ、挟んであるというイメージだったんですよ。違いますね、ルージュさんのは何ですか、はい、あれはって感じだったんですけどもあのまあもうね、まあ、一番最初の食べた印象もいちごほんまに美味しい、いちごって感じだったんです。それとあのデザインですよ、おしゃれなデザインですよね。でリボンくくってあるじゃないですか、で、はい、あのあれですよね、お店の方ではテイクアウトだけじゃなくてお店でも食べられるようになってますよね、
はい、
でそちらの方で召し上がってらっしゃる方も、若い女性がね召し上がってらっしゃるっていうのもあったんですけれども、その時ハサミついてくるんですよね、
はい、
あれは何ですか。
あれはあのリボンを切って食べていただくというような
すごいですよね。なんかいい、私お家で食べたんでほどきましたけどね、切るのがもったいなくてですけど、おしゃれじゃないですか。みんなでもすごく喜ばれますでしょ、女性なんかよ特に。
そうですね、あれもですね、あの最初はあの本当にこうほどいて食べていただくような形で、うん、あまり固くこう結ばないようにしてあったんですけど、はいはい、ある時お客様が、うん、あのこのハサミで切るのがいいんじゃないかって言って、あのちっちゃいすごい素敵なハサミを進呈してくださって、
すごい、
そこからスタートしたんです、ハサミで切るというのが。
お客さんでしたあでもすごい素敵、いいアイデアですよね。
そうですよね、
ワクワク感っていうんですか、うん、で、まあ、それこそインスタ映えじゃないですか、
はい、
ね、これね、一番上はね、ね、左側がね、赤い赤で、真ん中が普通の生地なんですが、右側が白いあの砂糖がかかっててねって言ってます。これ写真、今写真撮ったんですよ、まず。その写真のを見ながらお話してるんですけどね。で、あのクリームアリーノで間にチョコレートが挟まってますよね。
そうなんです。
このチョコレートまた美味しかったです。
ありがとうございます。どうしてもパイ生地っていうのはバターがたくさん入っていて、うん、少しこう、まあ、あのよく言うと、まあ、ボリュームがあるっていうんですけど、うんうんうん、まあ、悪く言うとちょっとこう重いお菓子、
うん、
あのバターがやっぱりたくさんあるものってすごくお腹にズンとくるので、うん、
はいはい、
それを少しでも軽く食べていただこうということで、うん、あの上と下はあのパイ生地なんですけど、センターの真ん中はいちごチョコ、
あ、そういうことか、
チョコレートの板がしてあって、少しこう苦味と食感の違いっていうものを、あの入れてあるんです。
なるほど、そういうことだったんだ、わかりました、うんうん、謎は解けましたえ、わかりました、はい、なる、あのね、そういったことはミカさん考えられるんですか。
そうなんです。これはですね、私がすごくあのミルフィーユが苦手でですね、お菓子の中でもミルフィーユってあんまり私好きじゃないお菓子だったんですね。で、なんで自分が好きじゃないのかなって思った時に、やっぱりそのパイとパイの間にぎっしりとこう隙間なくカスタードがこう詰まってるじゃないですか、一般的には。で、そうなると、まあパイもバターがしっかり、うん、カスタードも結構軽いクリームというよりもちょっとずっしりするじゃないですか、でそれだけでも結構お腹いっぱいでこううっとこうくるのと、うん、あとはこうずっと最初から最後まであの味わいが変わらないっていうのがすごくこう飽きてきてしまうんですよね、
うんうん、
でそれをどうにか飽きずにあの全体が食べられるような構造ってどういうのだろうと思った時に、まずなるべくパイを上と下で間をチョコレートを入れてちょっとこう食感と苦味をプラスする、 で下はカスタードといちごがずっとサンドされてるんだけど、チョコ板の上は木いちごのちょっと酸っぱい感じっていうのと、うん、あのムースを入れること、うんうん、で一番上であのコンフィチュールと粉糖を一番上にこうデコレーションすることによって、はいはい、あのすごくあの甘酸っぱいジャムっていうのと粉糖っていうので、はいはい、あのもっとこう味の違いに変化を持たせてるっていうところで、食感の違い、甘酸っぱい味わいの違い、あとパイ自体が少し深めにうちは焼いてあるので、あの何て言うんですかね、ちょっとこう苦いキャラメリゼしてあるんですね、お砂糖を入れて、はい、なのでちょっと苦味がプラスされてるんですよ。なのであの本当にバターのなんか少しあの苦味の効いたあのバターのパイみたいな感じに仕上げてあります。
いやもう分かりました確かにおっしゃる通り、その通りの味がしましたそうか、そういうことを美賀さん考えて、いやすごいわ、はい、そこまでその本当にこんな言い方失礼ですよ、ど素人様からそこまで、うん、すごいですよね、もう本当にいちご愛ですよね。そしていちごの味を引き立ててるっていうのがもういちご愛、もういちごもうね本当に、いやこのねあの今ねミルフィーユの話でこんなに時間取っちゃってごめんなさいぐらいなんですけど、他にもいっぱいあるんですよ美味しいね、あの本当にあのいちごショートもすごく美味しいですけれども、他にいっぱいあるんですけども、ちょっと今日はね特にということであのミルフィーユのお話をしていただいたんですけど、この
はい、
いちごってさいろいろ種類あるじゃない、あの使ってらっしゃるいちごもまた決めてらっしゃるんですか、あのそれぞれのお菓子で。
そうですね、あの日によって変わるんですね、いちごショートケーキも毎日あのサンドするいちごと上に乗ってるいちごの品種っていうのは毎日変わります。
ほうほうほう、違うんですか、はい、あのとちおとめ、さっきおっしゃったさちのか、あまおう、なんかいろいろありますよね。でそれぞれやっぱり味は違いますよね。
もちろん味も違いますし、品種を超えてその生産者さんとか生産地によっても味が違うんですよ。でそれをなかなか普通のお店で同じあの例えば紅ほっぺというイチゴだったとすると、ええ、なんか福岡で採れた紅ほっぺと奈良県で採れた紅ほっぺってそんな2つ入れること必要あるっていう感じなんですけど、全然味が違うので、うちではあの同じ品種が産地ごとによって入ってくるんですね、
はあ、
はい、
違うんですか。
なのでその違いを、はい、食べていただきたくて、は
あ、そうなんや、もうあのそのままや それだけやと思ってたんです。違うんですか、作る方によって違ってくる。はあ、深いですねいちごって、そう考えると。
そうなんですよ、
いやーやっぱり美賀さんがこう一生懸命なられるのがなんかだんだん分かってきた気がしましたけどはあ、であの俺ですよね、これは岡山県でしたっけ、西粟倉村、はい、というところに工房もお持ちなんですよね。
はい、あのこちらはいちご研究所というところで、あの、はあ、全国のいちごでうちがお取引してる農家さんのいちごがあの京都のお店に最初は集まってたんですけど、もう入りきらなくなってしまって、であのちょうどここに縁、この村に縁がありまして、そこであの品種ごとに、あと、生産者さんごとに全部ストックされてます。
あらま、そうなんですか、すごいな。またそれは何かのご縁でその岡山までわざわざということになっちゃったんですかね。
そうですね、あの、まあ、たまたまなんですけど、まあ、これも縁があって。
すごいですね。でもそれってわざわざだから生産者さんのところにもいつも渡辺さん、こう渡辺さん出かけてらっしゃるんですよね。
はい、足を今ちょっとね、あの、まあ、そうですね、きついんですけどね。
ですけど、うん、こうちゃんと出向いて生産者さんの顔を見てやってらっしゃるってことですよね。
そうですね、やっぱりあのどうしてもそのいちごってあの生産者さんが今日はこういういちごだよみたいなことを言ってくださるんですよ。
今
日ちょっとね、なんかあの昨日雨が降ったからちょっと水っぽいんだよねとか、なんかそのいろんな情報をあの言ってくださるので、それに合わせてお菓子の、まあ、使い方をこちらで調整させていただくということができるので、
あ、なるほど。でも本当に生ものですから、生き物ですから、すごくこう時間とかをこう考えながらやっていかないといけないから、結構神経使えますよね。
そうですね、一般的にやっぱり出回ってる市場のいちごっていうのはどうしても傷むこととか、いつお客様が買われるかっていうのがわからないので、そうそう、すごく早取りをするんですね。でそこからあの温度さえ上げれば赤くなるので、あのそれで調整をするのが一般的なんですけれども、 うちのお店では完熟の状態でも必ずもうこの時食べてほしいって農家さんが思われる時に収穫してお届けいただくことができるんですよ。でそうすればあのうちのお店ではもうすぐに使ってしまうので、農家さんもそんなないろんなところ流通していつお客様の口に入るかわからないものではないので、ギリギリまであの攻めれるというか。
いやーそうか
ー。でもそれで、ね、はい、あの来られるお客様はあの本当にピカピカの全く傷がいってないイチゴを食べたいという方はうちのお客様には向かないと思うんですよ、うん、どっちかというと、うん、ちょっと当たりがあってもいいから本当に完熟の美味しいものが食べたいっておっしゃられる方は、あの本当にそういったものが店頭に並ぶので、
そう
届けやすいことはいいと思います。
あのすいません、ちょっと教えてください。あのイチゴ買うとき、あの美味しいイチゴってどんなんですか
ですよね。あの美味しいイチゴってやっぱりあのまずは一番ちょっと今の時期やりにくいんですけど、香りが立ってるものっていうのは完熟に取られてる可能性が高いんですよ。なんで売り場に行ってすっごい匂いがするっていうのは、あの美味しいイチゴの可能性が高いです。
はい、
はい、で色合いっていうのはあの先ほども申し上げた通り、早取りをして温度さえ上げれば赤くなるんですね、うん、なので赤さっていうのは正直ちょっと調整が効いちゃうものなので、あの一概に全部信用するのはちょっと難しい。
あーそうなんですか、はい、
であとはツヤ感、
あの
はい、あのやっぱり木にっていうか茎になった状態で真っ赤になったものっていうのはもうはち切れそうなぐらいツヤツヤでもう真っ赤になって実が張ってる、そういったものはあのすごく美味しい可能性が高いですね。
あ、そっか、わかりました。皆さん、はい、イチゴを買いに行ったらその辺をチェックしてから買いましょう。そうすると美味しいイチゴに当たりますよね。はい、
はい、
そうか。じゃあね、最後に渡辺美香さんから、はい、リスナーの皆さんに伝えたいこと、あるいはお店の情報でも結構です、何かお話しいただけますか。はい、
はい、今からちょうど今1月2月に美味しいイチゴ、あのいろんな品種がたくさんあるんですけれども、今が結構旬っていうイチゴが、はい、あのイチゴの品種が多いんですね。
はい、
なのでぜひあの食べてみてください、
はい、
で1月2月はなるべく大玉のイチゴの方が美味しい可能性が高いです。
大玉、
はい、でだんだんだんだんあったかくなるにつれて小さいイチゴの方が甘くなる可能性が高いので、そういうのを基準にいろんなイチゴの品種を試してみてください。
はい、わかりました、はい、ありがとうございました。はい、今日のリバ友のコーナーですが、はい、もう口の中もういちごになってます。メゾンドフルージュいちごのお店の渡部美香さんにリモートでお話を伺いました。渡部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。